めぐみ社労士事務所の人事労務の豆知識。この番組は経営者、人事部、そして全ての上司に向けて、社会保険労務士の市川が労働、社会保険、労使トラブル、助成金、法改正など最近の人事労務の話題をおしゃべりしています。皆さんこんにちは、社会保険労務士の市川めぐみです。今週はゲスト会です。社会保険労務士法人東海の久野先生にお越しいただきまして、いろいろお話を伺いました。というか、まあ、キントーンについて の熱い雑談と、社労士事務所経営についての熱い雑談というような構成になっております。まあ、社労士って本当にいろんな方がいらっしゃるんですけれども、まあ、久野先生はね、もう経営者としてやりてっていう感じなので、すごく話聞いてて面白かったです。本日はゲストに久野先生が来てくださいました。実は前回200回だったんですよ。で、200回記念の時に、来週はすごい先生来るからって、ものすごいハードル上げておきましたので、今日は楽しい話をたくさん聞けると思います。久野先生よろしくお願いします。
お願いします。
実は東海さんを私が初めて知ったのって、はい、社労士のキントーンの事例を探してる時に知ったんですよ。これすごいなっていうか、これがやりたかったんだよな私って思って、どこの事務所だろうって思ってみたら、東海さんだったんですよね。その後東海さんっていうのすごいところがあって、ちょっと写実研にお呼びしたいっていう話を聞いた時に、東海さんって知ってると思って、でその時にですね、初めてウェブ上ですけれどもお会いすることができて、でこの間見学に行かせていただきました。
キントーンで盛り上がって、そうですね。
あ、そうそう、キントーンでね、盛り上がりましたね。見せていただきましたよ、本物を。
いや、本物
これかと思って、あそこで、ブログで見た、あれはこれかみたいな。こういう風になったら楽だよねっていう、その設計って、作ってくれる会社さんができるわけじゃないので、はい、こういう風にやったら楽になるはずだよなっていう発想って、やっぱ、社労士事務所側がやんなきゃいけないんですよね。
そうですね。
思うんですよね。うん、なので、すごいなと思って。
なんか楽しいですよね、でも筋トーンやるね。
楽しいです、楽しいです。私もついつい筋トーンをやって。
そう、でもなかなかホームブリッジとか、ケービューアーとかの話したときに、はい、この話通じるんだって人なかなか少ないので、僕もすごい楽しかったです。
筋トーンって、お聞きの方は、筋トーンって多分、CM とかで見かけるぐらいだと思う人もいると思うんですけど、筋トーンって、なんか説明しにくいくないですか？どういうものかって。
難しいですね。はい。
ね。あれ、どういうものだと思います？
どういうもの？なんとか、社労士事務所ってやっぱり、はじめ僕らも Excel とかでずっと管理してたんですけど、
うんうん。
なんかやっぱり、社労士業務の肝ってやっぱ期限管理とか、あと、なんかテクノロジーでこう、人にやらせていくみたいなすごい大事だなと思ってて、
はい。
こういうなんかキントーンが業務指示してくれたりだとか、これ忘れてませんかみたいなところを、なんか入れてくれる、なんか社員の一人みたいな、まあそういう感じかなと思いますけど。
すっごいですね。社員の一人って言ったら多分サイボーズさん喜びますよね。
まあでもすごいいいですよね、は
い、
本当に。
すっごいいいです。
信頼できるっていうかね。
そうですね。
勝手に集計してくれてね、ゲストにデータ飛ばしてくれたりとかね。
はい。うん、それはキントーン単体じゃできないことをおっしゃってますね。そうで、キントーンをやり始めると、あれ思ったよりいろんなことできないなって思って、こう周辺機器じゃないですけど、別のところが作ってるシステムをプラスで導入しないとできないことかというのが結構いっぱいあって、でそれを導入し出すと沼にはまるんですよね。
そうで、プラグインですね。はい、すごいですよね。ビジネスモデルも素晴らしいなと思ってます、ね。
はい。あれ、すごいですよね。まあ、プラグインと、あと、まあ、外部連携。うちは、K ビューアーと、フォームブリッジを使っていて、K ビューアーとフォームブリッジがあると、本当に何でもできるんですよね、大体。沼にはまってます。
わかる。私も本当にすごい好きで、
うん、
なんか、何時まででも起きてられるみたいな。
わ かり
ちょっ
ます。
と、
はい。
幅をちょっと備えたりするのも結構楽しかったです。
わ
そん
か
な
る。
ちょっとのことを気になったりして、ずっとやってたんですけど、まあ、これじ
はい。
ゃまずいなと思って、
はい。
外部の、最近は外部のコンサルに頼んで、ちょっと一緒に作ってもらったりっていうふうに変えたんですけど、昔はずっと一人でやって
もう私、こればっかしは手放したくなくて、まだ。
ました。そう。
最初に立ち上げた時の画面とか、好みが出るな、とかね 思いました。はい。
あれ、キントンのアイコン作るね、
はい。
そういうブラウザの中にありますもんね。
あ、
ああいうの
あり
もや
ま
り
す、あ
たい
り
んで
ます
け
す。
ど、そこ
は
まで
い。
手が回ってなくてですね。
はい。
今度見せてほしいです。
いや、もうね、そういう話で、まあ、金融トーンだけでいけますね、これ20分ね。
はい。
ちょっと、その話じゃないと、せっかく社労士の、私ではない社労士の方がゲストで来てくれたのですから、私が個人的に聞きたいこととしては、まあ、今私がですね、東海さんも2012年開業ですよね、確か。
そうですね。そうですね。2011年だったかな。はい。
あ、2011年か。
の11
は
月
い。
に開業しましたね。
私、2012年の7月開業なんですよ。正直、ほぼ一緒だと思っているんですけれども、規模も売り上げも、弊社の5倍なんですよ。大変悔しく思っておりまして。いや、やっぱり同じだけの時間をね、歩んできて、ここまでの差がついているというのが、まあ、非常に今、ちょっと悔しいと思っていて、これからちょっとなんとかこう爆発していきたいなと思っているんですよ。なので、ちょっとね、久野先生にもぜひ経営についてお伺いしたい。というか、久野さんって呼びたいって言ったのは、それがあって、なんか、
全然久野さんって呼んでないかもしれ
ご
ない。
めんなさい。私、久野さんって呼びたいって思ってたのに、久野先生って呼んでるな。社労士の先生っていうよりは、もう経営者の方として尊敬しますっていう、なんか先生って言っちゃうとなんか社労士っぽいなと思って、久野さんって呼びたいなって思ってたんですけど、つい先生って呼んじゃうのはあれですね。もう師匠ってことですね。まあ、そんなわけで、混じってますけれども、一番最初、どうして社労士やろうと思ったんですか？
もともと、私、大学卒業しまして、サラリーマン8年間、百貨店で働いてたんですけど、
はい。
そこで外商で外回りの営業をやってて、なんかまあ、中小企業の経営者と結構そこで接点持ってて、
うん。
まあ、面白そうだなって思ってたんですけど、もともとね、私、そもそも就職したのが、別にどこの業種に全くこだわりがなくて、会社経営をやってみたいっていうところで、で、そこの会社ぐらいだったら社長になれるんじゃないかな、みたいな感じで、入ったんですよ。ちょっと、めちゃ失礼な話。いや、入ったら全然ダメだったんですよ。ダメ、そんな、なんかできやしないんですけど、思ってて。で、そこの会社が合併することになったんですよ。吸収合併で。あ、これダメだと。もう自分の目標も達成されることないと思って。で、そこからもう一度転職活動をして、で、私、社労士取ったのも、ちょっとこれ、リスナーの方には大変申し訳ないですけど、何の志もなく、ただ会社で出世するためだけに社労士取ったんです。
てか、社労士取ることが出世につながる会社って実は結構少ないと思うんですけど、
や、
なんかあったんですか？はい。
営業、結
うん。
構僕営業大好きで、
は
結構
い。
成績良かったんですよ。
はい。
このままだ営業部長になっちゃうと思って、これはまずいと思って、なんとか管理部門に、こう、FA かなんかで食い込んでいかないと、まずいぞと思ってですね。やっぱりこう、いろいろキャリアルート見てきたときに、内管理部門の方が出世してるなっていうのをこう察知しまして、社労士取っとかなきゃダメだってことで取ってですね。で、転職活動、あ、で、まあ、辞めようと思って転職活動したらですね、で、大手の社労士事務所に就職面接受けに行ったんですけど、
は
なんか僕の新卒の給料よりちょっと安くて、
い。
ちょっと失礼な話なんですけ
い
ど、
や、まあ、わかる、わかります。はい、はい、
僕はもうちょっと
はい。うん。
稼ぎますよって中で言ったんですけど、交
はい。
渉も通らず、これダメだと思って、もう自分でやろうと思ったんです。要は、
う
それぐらいの給料しかもらえないんだったら、開業してもリスクそんな変わらないだろうなと思ってですね。
確かに
その方がリス
す
クだと
ご
思って。
い。最初に、もう、社会に出た時から経営者の方に、経営者になりたいっていうふうに思ってたって、何かきっかけがあるんですか？
いろんな人に言われるんですよ。何にもなく
あ、
て。
何もないんです
た
ね。
だ、自
はい。
分で、就
はい。
活してて、自己分析してるときに、
うん。
あんまり人の言うこと聞かないというか、とにかく自分で決めたいっていうのが結構あってですね、昔
うんうん。
から。
は
だ
い。
から、あんまりこう、なんかこう、ずっと人の言うこと、人の言われたことやっていくっていうのは向いてないんだろうなっていうのは、うすうす気づいてて。
はい。
とにかく会社入ったら我慢して、上の方に行くんだっていうことを誓って就職したっていうのが、スタート。
偉い。いろんなことを我慢して上の方に行かねばならぬことに気づかず就職するとですね、私のように、1年半で転々と転職を繰り返すことが。
そう、我慢ができないですよ ね。
そう、我慢ができないんです。
覚悟がないから。
そこで経営者、まあ、自分はきっと経営者に向いてるだろうっていうふうに思って、本当に経営者になる人って結構珍しいと思うんですよ。
はい。
だから、すごいですねって言いたい。
いやいや、そんなことはないです。
で、社労士、たまたままあ、きっといろんなことで社労士だっていうことになったんだということだと思うんですけど、
はい。
社労士業界に入るときって、きっと社労士業界を調べたのではないかと思うんですね。
はい。
でも結局、多分、今普通の社労士がやってることと全然違うことを最初からやってらっしゃるじゃないですか。
はい。
最初から。あれってなんでこう、あ、これ、従来のやり方とダメだなって最初に思われたんですか？
いや、僕よかったらあんまほとんど調べてなくて、
あ、そっ、なんだ。
なんとなく、こんな感じかなみたいなところからスタートしたんです、本当に。だから、なんかネットで調べると、社労士って結構ネガティブな検索とか出てくるんですけど、そういうの一切なくスタートして、で、ただやっぱり業界に入ってすごく感じたのは、なんかこう、会社経営やってる人って少ないなっていうか、本当にお客さんがこだわってないようなところにこだわって、なんかお客さんに対してシンプルにサービスが伝わってないみたいなところがあったので、まあ、ああいうところがなんかすごい不思議だなって感じられたのは多分、外から入ってきたからかなと思ってて、だからそういったところを結構なるべくシンプルにとか、お客さんが欲しいことをとにかくやっていくみたいなことにこだわってやってたので、あんまりだから業界に初期の頃にあんまり染まらなかったっていうのは良かったのかもしれないですね。
確かにすごいそれ、もう完全同意なんですけど、
はい。
社労士のやっぱビジネスというか、まあ、ビジネス的に考えると、やっぱりお客さんの求めるものをサービスとして提供していって、できるだけ売り上げを上げていくっていうことが基本になると思うんですけど、
はい。
社労士に本当の意味で、本当の意味、社労士って結構自分が売りたいものを売ろうとする傾向に正直あると思うんですよ。
はい。
やっぱり素晴らしいか、就業環境だとか、そういうまあ、確かにそれは素晴らしいものなんだけれども、今とりあえずお金を出せるものでもないよね、みたいな、感じの商品が多いような気がしておりまして、なんかビジネス的に考えて、本当の意味で社労士に求められているサービス、求められているっていうか、こういうものを、出したら売れるっていう 単純に そういうのって、なんだと思います？なんか商品名というより、なんかこう考え方的に、
ああ。
どう考えてらっしゃるのかなと思って。
なんか、まず初めに思うのが、絶対そうだと思うんですけど、勉強しすぎると、それを、すごく大事なものに、特に社労士試験で、試験が僕まずいなと思ってて、試験頑張るじゃないですか。その知識がいっぱいになっていくんで、それがなんか宝物のように感じるんですね。
わ
で、
か
そ
る。
の宝物を、さも価値があると思い込んで、お客様に提供してしまうっていうところが一番の問題点なんですけど、それはでも、なんかどっちかというと、プロダクトアウトというか、せっかく作ったんだから、これ売らなきゃっていう発想に近くて、マーケットはでも何求めてるかってお客さんっていうのは、もっとシンプルに言うと、とにかく早いとか、そういうことなんですよ、現実的には。あとは、なんか楽だとか、まあ、とにかくわかりやすいとか、そういったところのがよっぽど大事なので、だから、この要素を持ちつつ、真にお客様の課題解決してるかみたいなところが結構大事だって、ちょっと難しい概念になるんです。社労士開業した頃なんか割と給与計算やってたんですけど、給与計算ってやっぱり客が一番困ってることで、これはやっぱりとにかくシンプルにしてあげる、早く納品してあげる、なるべくこうデータをシンプルに集計できるようにするみたいなことをやっていくだけでも、本当は価値が上がって、そこの方がお金が取りやすいのに、意外と自分たちがやってた難しいことを先に売りに行っちゃって、ちょっと難しい人だな、みたいなことで接点が取れなくて、みたいなことがなんか結構業界多いなと思ってて、ところを結構一個一個こう、なるべくシンプルにやりたいな、みたいなことはやってまして。
なるほど。ああ、そうですよね。まあ、できるだけ簡単にやりたいですよね。簡単にシンプルにするっていうことと、 あと、まあ、社労士さんに頼むのって、やっぱ結構レスポンスが遅いっていうクレーム結構多いじゃないですか。
多いです
ま
ね。
あ、まあ、まあ、正直、うちにはないですけど。
そう。早いだけで価値になるって、すごいいい業界なんですよ、
すご
逆に言ったら
いいい
ね。
業界なんですよね。早い、あと、とりあえず、正解は確かに必要なんですけど、もうその、リスクがすごい、めちゃくちゃリスクがゼロにするっていうことができないじゃないですか。労務相談とかだと、
そうです
もう、
ね。
100%この人悪いよねって言っても、これ悪いですよね、解雇していいですかって言われたときに、絶対にいいですとは絶対言い切れないじゃないですか。
そうですね。
で、その時にもう判例とかを紐解いて、こうこうこうだからやっぱり危険だっていうふうにアドバイスするのか、その、もし訴えられたらこのくらいだと思うみたいな話、結構その回答するんですけど、どのくらい、問題になる可能性があって、どのくらい、もし問題になったらいくらぐらい、最大いくらぐらいになる可能性があるのかっていうような回答をするようにしているんですね。まあ、それは単純に好きだからっていうのもあるんですけど、なんかそこってすごい他との差別化になってんのかなって最近ようやく思いました。
あ、いや、めっちゃ今大事だなと思ってて、市川さんみたいにやっぱり、僕もどちらそういうこと結構意識してて、最大リスクだけ伝えて、でも社長やったらって言い、とか、いや、見といたらっていうのが一番大事なんですよね。要は、客って最後、究極のスピードとシンプルって、ほぼ結論まで、お客さんに伝えてあげて、最後選ぶところをイエスかノーかぐらいまでにやってあげるのが結構大事だなと思うんで、なんかその過去の事例がこうこうこうですみたいな3つ挙げられても、じゃあどうしたらいいんですかみたいなことで迷ってるクライアントの人は結構多いです。
そうですね。そうですね。まあね、このラジオね、今お聞きの方は、もしそういうことになったら、セカンドオピニオン的な感じで、東海地方の方、東海さんに、関東地方の方、めぐちの市事務所にご連絡いただけると嬉しいなと思
そう、いや、でも結構言い切ってくれるっていうのは、お客さん価値だって言ってくれるので、まあそうなのかなとは最近思いますよね。
そうですね。もうリスクがわかってるんだよって言われるから そうですねってやってます。あ、そう。で、本題に入んないといけないですよ。今、ここまでが前置きですよ。
前置きですけど、ここまで。
ここまで前置きです。ここまで前置きです。ここからが本題なんですけど、久野さん、ポッドキャスト始めたじゃないですか。で、ちなみに、どんなお話されてるんですか？
ロームの未来っていう、ちょっと大きなテーマにしまして、
大きい
で、
んです。
法律のですね、あんまりめちゃくちゃ細かいことあんま話してなくて、なんかやっぱり経営的にこういうふうに考えるんだよとか、という話をずっと言う、話をしててですね、例えばですけど、有給休暇を、なんかその退職時にまとめて取る社員がいるんですけど、どうしますかって答えたときに、買い取りが、みたいな形になるとか、そういう話すると思うんですけど、私はあえて、いや、普段から取らせてない社長が悪いんですよ、みたいな、そういうふうに、なんか、とにかく経営を良くしていくためのアドバイスをしていく番組みたいなのを作りたいなと思って今やってるって感じですね。
なるほど。あれですよね。もう経営者向けですもんね。
経営者向けですね。
経営者さん向けに、まあこういうような考え方でやっていくと、労務が良くなるよねっていうようなお話なのかなと。このラジオ一番最初に始めた時に、誰にでもわかりやすいラジオを志していたんですけど、同業者の方から、すっごい面白いよね。めちゃくちゃマニアックでって言われるようになって、あ、マニアックだったんだって。
いや、マニアックだと思いますよ。私もやっぱり、いくつか、すげえ勉強になるなと思って。
マニアックな話になっちゃったんだなと思いまして、私が一番最初にやりたかったことをですね、久野さんがやってくださってるみたいなので、ぜひ、このまま分かりやすい、話を続けていってほしいなと思っておりまして、このままね、こう、リスナーの方がどんどん増えたら、私も出させていただけるみたいなので、
はい、お
楽
願い
ししみ
ま
にしてお
す。
ります。
お願いしま
何
す。
か PR してください。
PR。
PR、
ロームの未来っていう番組、今、ポッドキャスト始めまして、で、金曜日の朝、更新してますので、ぜひ、ちょっと一度聞いていただけるとありがたいなと思います。市川さんも、リスナーが増えたら出ますので、皆さんが聞いてもらわないと、市川さんが出られないので、すいません
そう
け
です
ど、よ
ね。
ろしくお願いいたします。ありがとうございます。
どうもありがとうございます。またよかったら、来てください。
はい、また来ます。
はい。 じゃあ、ここら辺でよろしいですかね。
はい、ありがとうございます。
はい、じゃあ今日はここまでです。はい、ということで今週はここまでです。めぐみ社労士事務所は、労務相談、手続き、給与計算を得意としている社労士事務所でございます。社労士を探しの方はぜひ一度お問い合わせください。ということでお相手は、社会保険労務士法人、めぐみ社労士事務所の市川めぐみでした。久野先生のポッドキャスト、労務の未来もぜひチェックしてくださいね。ありがとうございました。